こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、私はですね、先日試写会に伺いまして、ぜひこのお二人には根掘り葉掘りいろいろと伺いたいなというふうに思っておりました。ドキュメンタリー映画沖縄スパイ戦士、監督の三上千恵さん、そして大谷花代さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。三上さんはもうご無沙汰ですっていう。
そうですね。何度かね、映画の紹介でお世話になりましたけど、はい、ご無沙汰でした。
ご無沙汰しております。そして、大谷さんはもうほぼ初めましてなんですが。
そうですね、初めましてですね。
もう今回は、いやー、もうあの取材のこう熱意、どこからというところからもいろいろとね、伺いたいことがあります。まずはですね、このドキュメンタリー映画、沖縄スパイ戦士なんですが、沖縄スパイっていうことで、タイトルから私、最初、はてなはてなっていう感じだったんですよ。
はい。今回ですね、実はもう完成ギリギリまで沖縄裏戦士っていう仮のタイトルで進んできたんですね。うん、で、その今まで語られてこなかった、まあ、沖縄には沖縄守備軍っていうね、32軍っていう軍隊がいて、で、アメリカ軍が上陸して彼らが自決するまでの、まあ、3ヶ月間をですね、うん、沖縄戦っていうふうに主に呼んでるんですが、うん、それが表の戦争だとすると、その裏に、今言っている、まあ、上陸とかよりも前から始まって、しかも、自決した後も続いていく裏の戦争っていうのがあるんだっていうことにですね、まあ、ちょっと前から私も気がついて、ここを伝えないとと思っていたので、裏戦士だったんですね。でもやっぱ裏戦士っていうのも、インパクトに欠けるよね。で、出来上がって、これ全部通してですね、いろんな意味の違いはあるんですけど、全編スパイの映画なんですね。だから、もうスパイって書いてしまった方がいいかも。っていうことになって、うんうん、でも見終わったら何がスパイだったのかっていうことが分かりますよね。
分かりました。ものすごく納得しました。スパイっていう言葉から本当に単純で申し訳ないんですけれども、007みたいなね、諜、はい、報員がかっこよく難題を解決していくっていうようなイメージがどうしてもエンターテインメントのね、はい、映画の中で私たち持ってしまうんだけれども、今回その裏の戦争と表の戦争ってもうそのドキュメンタリー映画の最初の部分でパッとこのキーワードが提示されるわけですね。はい、なんだろう裏の戦争ってって私も思いながら試写会で映画を見てたんですが、納得しましたね。キーワードとしては少年ゲリラ兵部隊の五兄弟、
はい、
この存在、そしてその裏に、陸軍中野学校出身のエリート将校たちっていうことなんですけど、このもう本当に蜘蛛の糸に引っかかっていくみたいな感じで、もう綿密な計画がその時あったんだなっていうのが、よくわかりました。で、これは三上さん、どんなところから追いかけていったんですか？
もう私は沖縄戦のことに興味持ったのが12歳からで、だから結構長いことですね、沖縄戦のこと、特集もドキュメンタリーもいっぱい作ってきましたし、でもその中でもね、最後まで私が、わからなかったことっていうのが今回の映画にいっぱい含まれています。例えば、まあ、集団自決、集団強制死ですね、うんうん。で、これは沖縄戦の最大の不幸として認識されてますけど、もう一つ、まあ、なぜか、アメリカ軍の弾に当たって死ぬのではないのに、日本の軍隊によって殺された人たちがたくさん沖縄にいますね。で、住民虐殺とかスパイ虐殺って言うんですけども、でも、どうしてね、沖縄県民スパイじゃないのにスパイだって言って殺されたのか、どうしてそれも何百人という数が殺されているのか、で、それがですね、長いことわからなかったんです。で、これを、軍の秘密を知ってしまったことっていうこの一つのキーワードでね、で、軍隊は、軍の機密が漏れるということを多分私たちが想像している以上にことさらに恐れるんですね。で、これを防ぐためのあらゆるマニュアルがあったとしたらどんなものだったのか知りたくないですか？
そうですね。
そうですね。で、これをですね、実は軍機保護法という軍の機密を漏らした人は死刑にするという法律が最後出来上がっていて沖縄戦に入っていくんですけれども、うん、特定秘密保護法、今私たちその影響下にありますけど、はいはい、特定秘密保護法ができた時にですね、 これは沖縄戦が再来するっていうふうに、私その時ものすごいジタバタしたんですよ。軍機保護法とほとんど同じ条文のものが、特定秘密保護法という形でできてしまう。そうすると、日本とアメリカの軍隊の基地のようなものと私たち一緒にいますよね。で、余計なこと多分いっぱい知ってるんですよね。で、有事になったら、沖縄県民はまた軍の機密を他よりも知っている、都合の悪い存在にされてしまうんだ、ということをものすごく焦ったのが10年前だったんです。でも、これ私周りの人にいろんな人に言ったんですけどね、はい、これ沖縄戦と同じことが起きるよねって言ったんですが、あんまり反応がなかったので、沖縄戦の中で、その私がずっとこう、自分の中でもやもや不思議に思っていた住民虐殺の実態で、私が半分掴みかけていること、なかなか皆さん、繋がってないんだな、今と、って思ったんですよ。だからそこを見事に繋げることができたら、これから来る恐怖を止める最大の薬になるんじゃないかなって思って、この映画に取り掛かりました。
いやー、でも、本当に、こうなってたの？表と裏を知って、それがパチッと来た時に私たちが知ること、あの目が覚めるというんでしょうかね、見えてくるものっていうのは本当にたくさんあるなと思って、今回驚きましたね。
ああ、そうですか、よかった、
本当に驚きました。まあ、死者が終わってですね、各マスコミの人とちょっと話をしながらっていうのがあったんですけれども、はい、みんながいやー見事だったね、あのパズルはっていうような感じのお話になってですね、まあ、とにかくもう見事だったの一言だったんですけれども、その中でやっぱりこのご教隊の生き残りの皆さんですよね、
はい、
まだいらっしゃるんだっていうのが正直なところでした。うん、でももう90歳ぐらいですかね。
もう前ですね。
だい
た
い
もう9、88、89、90という、まあ、当時15歳前後の方々なので、うん、で、私も当初取材していた方々はもうみんな奇跡に入られて、だから残っている方の中でどうにかできるかなっていう不安とともにね、スタートしたんですけど、だけどまだまだ人数にしたら100人以上は、ご存命でいらっしゃるので、だからこの映画きっかけにね、北部に親戚のいる方は、ちょっと探せばご教隊経験のおじいちゃんまだお元気だと思いますので、この機会に話聞いてほしいなと思います。
ご教隊、郷土を守る、ね、軍隊の隊と書いてご教隊っていう名前なんですけれども、1000人ぐらい当時、はい、少年兵として訓練を受けて、はい、で、まあ、いわゆるゲリラ戦であったりとか、はい、スパイ活動、はい、が行われていくわけですよね。
そうですね。テロもスパイもゲリラも、なんかどこか遠い国のね、お話と思ってるかもしれませんが、それは全部少年を使って、沖縄の戦争でここでやられたことなんですよね。
でもよく、そのね、生き残りの方々が今、口を開いてくださったなっていうのが、まずありますね。
そうですね。まず、陸軍中野学校はスパイ専門の教育学校でしたから、中野は語らずっていう言葉があるんですけど、戦後も語ることがない。語るなっていうことを少年兵たちも言われていたので、語られなかったというのが一つの理由ですけど、もう一つはですね、ご教隊にいたということがヒーローとしてですね、全く郷土で受け止められなかった。だから戦後話をしてもですね、暗い話もいっぱい含んでますし、少年としてはもう心が傷ついてしまったね、PTSD になってしまった人が主人公に出てきますけど、話すことも残酷すぎてできないような経験を、まあ、子供心にしてきた方が多いので語られなかった。もちろん内輪では集会というか、隊長が来たらみんなでお酒飲んで、昔話をするってことはずっと続いていたんですけれども、メディアとかで高らかにですね、話す人はいなかったんですよね。
今回ね、そのお話がこの映画の中では出てくるっていうところで、これはね、私たち今を生きる人間がまた聞いて知るっていうことは大切かなっていうふうに強く感じています。そしてもう一本の線があるんですけれども、はい、ここはもう大谷さんですね、
はい、
戦争マラリア、果てるままで飛んだんですね。
そうですね、まあ、中野学校の出身者が沖縄本島北部だけではなくて、沖縄全域に42人派遣されていたということで、一番南の波照間島にもその一人がいたということなんですよね。
でも一人なんですよね。
そうなんですよ、
ね、その一人がどう島の人たちを動かしたかっていうのがまたすごい話なんですけれども、どうですか、取材なさって驚きというんでしょうかね、いうのが大きかったですか。
ありましたね。初めてこの戦争マラリアを知ったのが9年前で、私が大学院の1年生の時だったんですけれども、ちょうど、まあ、私も22歳で、私と同じぐらいの年齢の、まあ、青年が一人で 1500人もの住民たちを強制移住させたわけですよね、うん、しかも軍刀一本で、なんかそれは想像しただけでも一体何が起きたんだろう、うん、なんかこう調べざるを得ない、ね、あの状況でしたよね、
うん、で、あの、今までね、戦争マラリアっていうのは、あの、地域の人からは、これは、まあ、戦争に関係があることだってずっと言われてきましたけれども、なかなか認められなかったですよね。その中で、やっぱりこう、合致するのは、やっぱりあったということですよね。
そうですね。戦争マラリア自体が、やはり長い間、その、軍の関与というものが、明らかになってこなかったんですよね。これは軍命が高騰だったということもあって、うん、例えば命令書のような物的証拠がなかったということも原因だったんですけれども、うん、はい、その戦争マラリアの遺族たちが元軍人たちの証言を取ったり、作戦書を見つけたりとかしながら、一生懸命その軍が関与したんだということを明らかにしていったんですよね。それが1990年代でしたけれども、一般的なまあ認識としては、やはり戦争中に米軍が上陸をする可能性があるということで、安全のための避難だ。そのために山間部に、うん、もともとその風土病としてあったマラリアに罹患をしてしまって、3600人が亡くなったんだ。まあこれは戦争中の不運なんだというようなね、認識が非常に強かったと思うんですよね。まあしかし、実際調べてみれば、全くそうではなくて、軍の作戦のための避難ではなくて、まあ、強制的な移住だったということなんですよね。
でもここも三上さんが追いかけていたその北部の五協隊の皆さん、そして北部地域の皆さんで、八重山の、波照間含めた戦争マラリアの被害者の皆さん、もうキーワードはもう軍と秘密っていうところですよね。
そうですね。軍と秘密、そしてあの両方ともですね、そのアメリカからの艦砲射撃や、うん、あの空襲の雨あられとかそういうものがなくて、つまり敵の顔も敵の弾に当たったわけでもなく、これだけの人が死んだ。それは軍と秘密っていうキーワードで全く同じことが起きてたんですよね。うん、
ね、これだけ離れている地域で、こういう共通点がっていうところでハッとするわけなんですけれども、いやー。これはすごいですよ。でも沖縄戦、これ過去のことと言っていいのかなっていうふうに、まあ、映画を見てしみじみ考えてしまったんですけれども、はい、このあたりはいやいや今出す意味があるんですよね、三上さんたち
は。もちろんです。あの、うん、今ね、今更その沖縄戦のことをなんでやるのっていうのは、もうそこには 120% 私たち今どうしてもやらなきゃいけないっていう焦りがあります。危機感が私たち二人ともものすごい強いんですね。うん、で、それはあの、大家さんは八重山を中心に若い時からね、あの、そこに根を張りながら沖縄に入ってきたっていうのもあって、うん、で、私は宮古島なんですね。民族学をやっていた関係で、宮古からあの、20代の時からずっと入っていったんですね。うん、で、やっぱり宮古八重山がまたね、軍事要塞として新しい位置づけをされて、この数年ものすごく動いてきている、うん、ということがあります。で、アメリカの軍隊にしても、日本の軍隊、自衛隊が今からですね、もっと戦う軍隊になっていくというような可能性を秘めた今、大丈夫ですかっていうことを、あの、もっともっとね、日本中の人が考えなければいけないけど、まずは沖縄戦の経験をね、私たちこの血をいっぱい吸った島の上に生きていて、もっとちゃんと声を聞いて、で、もっとこれじゃダメなんじゃないっていうことをね、伝えなきゃいけないはずの、まあ私なんかも中年ですけど、やってきたのかな、間に合わないんじゃないかな、で、私たちやんなきゃダメなんじゃないかなっていう気持ちで、もう本当に気持ちが前のめりで、うん、あの前の映画が完成して、あの公開したの去年の3月なんですけど、うん、まだそのプロモーション期間中にね、今だと思って動き始めちゃったの で、うん、だから多分あの映画の中にものすごいこう圧力というか、うん、これやんなきゃみたいな、このね、女性二人の怨念のようなものがですね、あの、ちょっと織り込みすぎたかな、なんて思ってるんですけど。
いやいやいや、熱意を感じました。で、あの、もう東京、大阪、沖縄と、マスコミ支社が終了して、これもちょっと大谷さんにお話を伺いたいんですけれども、はい、ちょうど沖縄支社の時に、東京から駆けつけてくださったんですよね、確か。
そうなんですよ。はい。その日の午後に、ちょうど東京でもマスコミ支社があって、これ最終回だったんですね。全5回やっていまして。
はい、あ、そうですか。はい。で、あの、まあ、東京、大阪での反応というのはいかがでしたか？
これがですね、毎回満席で、うん、しかも補助席を出しても、あの、帰っていただく人が出ること
入れなくて。
そうなんですよ、入れなくて、あの、まあ、次回お願いしますという形で、もう、 書いていただくぐらいの、これだけの方が、死者の段階で来てくださるのは、その配給会社の人にとっても、ちょっと今まで前例がないねとお話ししてましたね。
皆さん、何に関心があったんでしょうね、うん。
やはり沖縄に対する関心というのは非常に高いとは思うんですけれども、今回その沖縄戦の中のそのスパイという言葉がやはりキーワードになっているのかなと。中にはそのスパイという言葉がなければ死者に来なかったっていうね、声もあったぐらいで。
よかったですね、最初でね。裏戦士じゃなくてよかったかなみたいな。
かもしれません
ね。いや、でも、そういうキャッチっていうのは本当に大切だと思いますし、でもこれが今回の内容を象徴する一言だったのかもしれないなって、見終えて思いますね。で、まあ、死者を、で、いろいろとね、お話を伺ってきて、で、大家さんは、どんな人に見てもらいたいなって思いますか？
もう本当に一人でも多くの方々にという気持ちは常にあるんですが、やはり私今31歳なんですけども、同じぐらいの世代の人たちに特に見てほしいんですよね。私の世代って、例えばワーキングプアの世代と思うんですね。非常にみんな日々忙しいし、自分の生活でいっぱいいっぱいになってしまう人が多いんですけども、なんかだからこそ、やはりこう沖縄戦のことから今の時代を見つめてほしいと思うんですよ。うん、で、こう2018年にこう生きてる、生かされてることの意味って必ずあると思うんですよね。みんな戦争のやっぱりこう生き残った人たちの末裔なので、でそういうことをこの映画を通じて感じてほしいな。うん、まあ本当に一人でも多くに見てほしいですね。
そうですよね。うん、私たち結局、みんなそうですよね。沖縄に限らず、本土で暮らしている方も、この戦争の生き残り。
そうなんですよね。
その命を、つないできた人の一人だっていうことは、もう変わりがないので、これはちょっとね、私関係ない、知らないではおられないことですよね。ぜひね、本当に一人でも多くの方、特に、戦争を知らない世代ですよね。まあ私も含めてなんですけれども、だからこそ、どうして、じゃあその73年から何を学ぶか、そして何を生かすかっていう視点でですね、皆さん、ぜひご覧いただきたいなと私も思っています。さあ、そのドキュメンタリー映画、沖縄スパイ戦士なんですが、7月21日土曜日から沖縄は桜坂劇場で上映が始まります。初日はオープニングトークが、
はい、はい。上映後に、私と大家二人の監督と、はい、あと、まあ、来てくださったね、出演者の方々とかも交えて、うん、まあ、楽しいトークができればなと。まあ、映画はくらいですけど、そのトークはね、はい、楽しいトークになればいいなと思います。
未来を見るトークっていうことですかね。
そうですね。
はい。そして、全国では7月28日土曜日、東京のポレポレ東中野ほか、まあ、各館でですね、順次上映ということですので、どうぞ皆さん、お近く、自分のね、お住まいの地域、お近くに来ましたら、見ていただきたいと思います。で、うちでも上映してくれっていう声を、また届けてください。詳しくは、公式サイトでご覧くださいね。沖縄スパイ戦士で検索することができます。一枠のブログでもご案内していますので、どうぞこちらもご覧くださいね。いや、今日は貴重なお時間、どうもありがとうございました。
こちらこそ、どうもありがとうございました。
ドキュメンタリー映画、沖縄スパイ戦士、監督の三上智恵さん、そして、大家花代さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。